こんにちは。Hの子育てにはお金がかかるということで、今日はライブをやっていきたいと思います。ということでね、今日は子供が、保育園と学童に行っておりまして、で、奥さんも仕事ということでですね、一人の休みを満喫しているというところなんですけども、まあ正直ね、やることがあんまりなくてですね、あとまあ部屋の掃除をやったりとか、洗濯とかね、まあそういったことをね、どんどんやっていこうかなというふうに思ってます。洗濯もね、シャツのね、染み抜きとかね、ちょっとこう時間のかかるやつとかね、そういうのをね、どんどんやっていきたいなというふうにやっておりますんで、まあね、ぜひまたね、ちょっとね、今日は11月の振り返りっていうのをね、やっていこうかなというふうに思ってるんですけども、この11月っていうのは、ちょっとね、スタンド FM を途中サボらせていただいたりとか、まあそういうこともね、させていただきましたんで、まあまあ、ちょっとね、まあ、月末なんで、あまり普段やっていないライブをやってみようかなということでね、ちょっとライブを立ち上げてみました。まあ一人っていうのもね、ありますんでね、まあね、どこまで話ができるのかっていうのがわかんないんですけども、今現在ね、ちょっと放送時間を、まあ、もともとね、5分ぐらいで放送してたのを、まあ、ちょっと10分話してみようということでね、ちょっとそういった、まあ、チャレンジじゃないですけどもね、ちょっとこう、倍にしてみようみたいなね、放送時間倍増計画っていうのをね、今やっておりまして、まあ、大体ね、こう5分喋ると一段落してくるので、あと何喋ろうかなみたいな風になってくるんですけども、まあね、いろいろとこう関連することとか、あとね、思いつくこととか、まあ、詳しく説明するとか、まあいろいろとね、そういったことっていうのができるかと思いますんで、まあどんどんね、そういったこともね、また、まあ放送時間に関しては10分ぐらいで、やっていこうかなっていう風に思っております。まあそんな感じでね、まあまあ、ちょっとね、こう、ライブで、11月の振り返りですね。11月どんな放送をしていたのかということで、ちょっとずつ振り返っていこうかなというふうに思っております。で、11月の、最初が3連休だったんですよね。3連休。ね。で、別にね、どこか、その、対して、どこか出かけたとかそういったことはないんですけども、11月のね、確か2日の日曜日になるんですけども、11月2日の日曜日、子供の、プール教室の体験に行ってきたっていうね、ことをやってました。まあ、現状ね、うちのお姉ちゃんが、体操教室、これが月2回ですね、隔週で、体操教室に行ってまして、これ確か4歳ぐらいから、まあ、通わせていたんですけども、4歳から通わせて、で、ね、下の子も、だから2歳下なんで、年長ぐらいの時ですかね、上のお姉ちゃんが年長になって、で、下の子が3歳に、なってきたタイミング、あ、ごめんなさい、4歳ですね、6歳、4歳のタイミングになった時に、下の子もちょっとね、体操をした方がいいんじゃないかということで、体操教室に、まあ、行ったりとかしたんですけども、まあ、そうは言ってもね、なかなかちょっとこうね、体操、下の子もね、最初は体操教室すごく喜んでたんですけども、ちょうどだから1年ぐらい前、になるんですかね。年末ぐらいだったと思うんですけども、下の子がね、こう、いきなりこう、なんて言ったんですかね、こう、もう やる気ないぞみたいなね、そんな態度を取り出して、で、先生からもね、こう、どんどんね、こう、中心人物みたいな感じで、引っ張ってちょうだいみたいな感じでね、こう、言われてたりとかしてたんですけども、なかなかね、こう、一度ね、こう、やる気がなくなったのを元に戻すっていうことができずに、年末12月でもう体操教室は一旦退会ということで、やめたというふうになっております。で、それでね、まあ、何かね、こう、いろんな、習い事っていうのをやっていきたいなということで、いろいろとね、こう、探してたんですよね。どんな習い、まあ体操とかも、 ね、行きたいなとかって、まあできればね、ちょっとこう体を動かす系の習い事をね、したいなということがありましたんで、まあそんな感じの習い事っていうのを、まあちょっとやってみたいなというふうにね、思っておりましたんで、まあそれをね、いろいろとこうね、探して、まあ、で、まあ月日が流れて夏になって、で、プールの短期教室ですね。夏休みの、プール短期教室っていうのが、まあ、近くにありましたんで、まあ、それでね、ちょっとプール、確か、4回ぐらいだったかな。4回ね、短期教室、お姉ちゃんと下の子と2人で通わせまして、で、まあね、できればプールが、ね、楽しかったということでね、こうプール教室をまあいろいろと探す。ただ日曜日のやってるプール教室っていうのがなかなかなくて、いろいろとまあ探してる中で、今ね、通ってるプール教室っていうのがまあ日曜日やってましたんで、なんかね、9月ぐらいから新しく始めたプール教室みたいだったんで、ちょうどね、日曜日教室があるということで、まあ、ドンピシャでね、こう、はまりまして、で、11月の頭に体験に行って、ちょっとね、いろいろと日曜日用事がありましたんで、先週からですね、先週からプール教室に、本格的に通い出したという感じで、まあ、先週初めてプール教室の本番に行ってきたというような感じになってます。これでね、やっと習い事やってくれたということで、まあ、すごくね、楽しんで習い事やってますんでね、そこは良かったかなというふうに思ってます。やっぱりね、こう、体を動かすっていいと思いますし、結構やっぱりね、プールって全身運動にもなりますから、まあね、まあ、疲れると言いますかね、まあね、体を動かすっていう意味ではいい習い事じゃないかなというふうに思いますので、まあこちらはね、比較、続けて、まあ行きたいなというふうに思ってます。まあそんな感じでね、プール教室っていうのがこの11月の頭ですね、まあ行ってきたというような感じになってまして、でですね、この11月っていうのがね、結構ね、いろいろと仕事の中で大変なことがありまして、何があったかと言いますと、ちょっとね、コミュニティにも書かせていただいたんですけども、昇進のなんかレポートを作れということをね、ちょっと言われてまして、で、なかなかね、こう仕事中に、そういうことっていうのができないような状況になってますんで、どうしようかなっていうふうにね、ちょっと考えてたんですけども、なんかね、こう会社のなんかね、まあ働いてるところの、そのね、どうやっていくんだみたいな、そんな感じの まあざっくり言うと、まあそんな感じのレポートになるんですけども、それをね、こうどうしようかなというふうにね、ちょっと考えながら、まあいろいろとね、やっておりまして、で、まあまあ、結局ね、まあ、子供が寝た後とかにね、ポチポチポチポチやりながら、まあ一回作っては、これはダメだなということで、まあボツになったりとか、で、もう一回作り直して、いろいろとアップデートさせて、で、やっとね、まあちょっとギリギリになってしまったんですけども、まあ提出することができたということになっております。まあまあ、あとね、なんかレポートの審査があって、で、1月とかになんかその結果が発表されて、なんか面接があって、で、そこから、まあまあ、うまいこといけば昇進みたいな感じにね、なってきますんで、ね、まあ昇進すればね、まあ給料が上がるというところになってきます。このレポートは、ね、副業じゃないけど それぐらいの気持ちでね、真剣に、まあね、お金を増やすっていう意味では価値のあるレポートじゃないかなということでね、いろいろ考えながら、まあ休みの日とかもね、ちょこちょこやりながらやってましたんで、まあね、ぜひね、そんな感じで、まずはね、その選考に選ばれるということがね、大事になってくるんじゃないかなというふうに思ってますんでね。まあ、あとはね、まず結果、レポートはもうね、出しましたんで、あとは結果を待つのみということで、まあね、次、その面接とかなった時ね、やっぱりね、会社のこととかね、しっかりと、こう、調べるというかね、勉強しておくというかね、自分の会社のこと、まあ、しっかりとね、まあ、ホームページとか、また改めてそういったのもね、ちょっと確認しながらね、きっちりと、 ね、あの、まあ、想定される質問とかっていうのをいろいろ聞きながら、そういうこともね、ちょっとやっていきたいなというふうに思ってますんで、まあ、そんな感じでね、レポートを、まあね、この11月っていうのがね、まあ、そういうのがありましたんで、まあ、もともとね、あの、10月の終わりぐらいにね、まあ言われて、まあこんなのがあるよみたいな感じで言われまして、まあノミネートがされたということになってましたんで、まあね、こう、なんか忙しい忙しいとか言いながらね、なかなかちょっとこう手をつけられなくて、ただね、やっぱお尻が決まってる中で、結構ね、こう、まずちょっとね、やっぱり何事もそうなんですけども、どんなことでも、試しにやっぱりやってみるっていうのが、これやってみてすごくね、大事だなっていうふうに思いまして。なんでかっていうとね、あの、まあ、これ文章を、まあ、レポートね、まあ、栄養の紙1枚ではあるんですけども、まあ、家のパソコンで、こう、ポチポチポチとね、こう入力していてやってましたら、結構やっぱり文章のボリュームっていうのはね、すっごくありまして、で、こうね、あの、やってると、本当にね、なんかこう、ちょっとしか、まあまあね、結構入れる、いろいろ入れたなとかっていう風になったのに、全然こうね、ボリュームが少ないな、みたいな感じになってましたんで、まあまあ、これは結構それで大変だなっていうことに気づいて、ちょっとこれは真剣にやらないとまずいな、みたいな感じになって、まあ、ちょっとこう、お尻に火がついたじゃないですけども、まあ、やり出したということで、ね、やってますんで、で、まあ、そんな感じでね、まあ、レポートもね、無事に、まあ、提出できて、まあ、良かったかな、というふうにね、思っております。で、あとね、やっぱりこの11月の、まあ、ニュースじゃないですけどね、ビッグニュースというかね、子供が、中耳炎になったっていうのがね、結構、これがね、本当にもう大変でしてね、夜中の多分3時ぐらいにね、子供が起きてきて、耳がとか言ってね、耳掃除してとかって言って、で、うちの子供ね、耳掃除がすっごく嫌いなんですよ。耳掃除がすっごい嫌いなのに耳掃除をしてくれっていうこと時点で、まあ、おかしい話にはなるんですけども、その子供が耳掃除してくれということでね、言ってまして、まあ今思えばね、まあそういう耳が痛いとかっていうところを裏切れば、ね、疑ったらよかったのかなっていうふうにはね、思うんですけども、まあまあね、耳が痛いから耳掃除しても耳が痛い、もっと耳掃除してくれみたいな感じのことがね、どんどこありまして、で、まあね、耳掃除ね、こうしてましたら、なんだかね、こう、ちょっとやっぱり血が出たりとか、まあそんな感じになってきて、まあ結局ね、その日仕事休んで、まあこうね、耳鼻科に行く羽目になったんですけども、まあ多分ね、耳が痛いって言ってるんで、僕は中耳炎じゃないかということでね、奥さんに言って、何それみたいな感じで言われまして、まあ僕もね、多分5歳ぐらいの時とかってすごく中耳炎になった記憶がありまして、中耳炎とかってね、鼻詰まりが原因で、こう耳が痛くなったりとかっていう風になってきますんで、まあそれをね、やっぱりこう疑いましてね、多分これ中耳炎だろうということで耳鼻科に行ったら、やっぱり結局のところは中耳炎だったという風になってきますんで、まあ、ね、しかも、こう、熱もね、38度とか、まあ、結構出てましたんで、でね、あれも、2、3日ぐらいね、子供休んで、で、結局ね、まあ、いろいろと仕事にも、まあ、影響が出るということがね、やっぱりありましたんで、まあ、結構いろいろとね、こう、大変なことがね、この、11月のちょうどね、中ぐらいなんですけどね、中耳炎になったということがね、結構いろいろと、まあ、大変だったかなっていうふうに思っております。で、そのね、もうちょっとその翌週ぐらいですかね、これもスタンド FM で撮らせていただいたんですけども、うちのお姉ちゃんの、絵が、夏休みの描いた絵がですね、絵画コンクールで佳作に選ばれましたというね、スタンド FM を撮らせていただきました。ピンキーさんからね、 ハートをいただきまして、20ポイントですね。初めていただきました。本当にありがとうございました。非常に感謝しております。まさかね、そんなものをいただけるなんてね、思ってなかったんで、びっくりしたんですけども、まあ、その説は本当にお世話になりました。で、確かあれ、国民共済ですかね。が、主体になってる、大阪府の、大阪府で、やっている、まあ、絵画コンクールというものになってますんで、なんかいろいろと、なんとか市長賞とかね、なんとか府知事賞とかね、なんかいろいろとね、いろんな賞が、まあ、あったりとか、まあ、したんですけども、まあ、その中で、まあ、ね、まあ、ね、優秀賞だったかな、まあ、なんか、トップ何作品かがあって、優秀作、佳作みたいな風な感じなので、まあまあ、一番ね、こう、その賞の中では一番下にはなるんですけども、まさかね、自分の子供がそんなね、なんか佳作とかにね、選ばれるとか思ってなかったですし、まあなんかね、朝礼とかでね、今ね、小学校の朝礼とかってオンラインでね、こうテレビ見ながら朝礼やるらしいんですけども、まあそこでね、ちょっとこう、なんか全校の放送で、まあちょっと呼ばれて、ちょっと表彰されたと、みたいなこともね、話聞きましたんで、まあ本当にね、ね、絵がうまいっていうのはね、すごい才能なんじゃないかなというふうにね、やっぱり思います。まあ僕、ほんと絵が下手くそなんで、奥さんもね、絵はそんな得意じゃないっていうふうには言ってるんですけども、やっぱりこうね、好きなことをやっているとどんどん好きになって、褒められて、で、賞をもらって、もっと頑張ろうみたいなね、ふうな、今いい流れがね、来てるんじゃないかなとかっていうふうにね、思ってまして、しかもね、なんかめっちゃ絵うまいんですよね。ようこんな絵描けるなみたいな絵描いてるんで、まあこれ本当にすごいんじゃないかなっていうふうにね。まあこれはちょっと親バカかもしれないですけども、で、せっかくね、その夏休みの作品ね、なんか賞もらったんですけども、どんな作品かっていうのがね、ちょっと記録に残ってなくて、どんな絵を描いたっていうのが今ちょっとないので、まあ、なんかね、来月のなんか、授業参観だったかな、のタイミングで作品展みたいなのがあるので、まあそのタイミングでひょっとしたら飾られてるかもしれないですし、あと、作品展、まあまあ、どっちにしろね、絵は多分持って帰ってくるとは思いますので、まあまあ、それはね、しっかりとね、なんか、ちょっとした額縁なんかにね、入れてあげた方がいいかなとかね、そんなこともね、ちょっと考えたりとか、ちょっとしてる状況になっております。ねえ、せっかくね、佳作ってなかなか取れるものじゃないと思いますんでね、小学校、だから全校区じゃないや、大阪府で、多分100人、200人ぐらいとか、多分200人ぐらいかな、2、300人ぐらい、なんか冊子もらったんですけど、多分100から200人ぐらい、賞をもらってて、で、うちの行ってる小学校で、まあ、数人いた中で、1年生は3人取ってたんですよね。ってことは、ね、まあまあね、確率的にはすごく低いものじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、これはね、本当に、ね、素直におめでとうということで、まあ、本当に嬉しかったなというふうに思いますし、で、まあやっぱりね、絵を普段からよく描いてますんで、ちょっとね、色鉛筆を、まあ、買うっていうか、まあね、ちょっと今日買いまして、ヨドバシでね、ちょっとポイントが溜まってまして、今現状12色のね、色鉛筆使ってるんですけども、これをね、ちょっと24色にアップグレードということでね、よりね、こういろんな絵を使って、まあ、いろんなね、絵じゃなくて、色鉛筆をね、いろんな色のね、絵をどんどん描いていってほしいなっていう気持ちを込めて、ちょっとね、色鉛筆をアップグレードさせてあげるということをね、ちょっとやりましたので、まあ今日ね、届きますんで、まあそれをまずね、渡してあげて喜んでくれるかなっていうのと、で、ね、お姉ちゃんだけ買うといつもね、これ怒られますんで、下の子にはね、ハイエースのトミカをね、一緒に買っております。下の子ね、なんかね、ハイエースってよく言うんですよね。 結構ハイエースって街中とかね、夜は走ってないですけど、昼間はやっぱりこう仕事でね、ハイエース使ってる人が多いので、こうハイエースがビューっていくと、ハイエースだハイエースだとかって言って、めっちゃハイエース言うんですよね。なんかハイエース好きなのかなとかっていう風に思って、で、ね、まあトミカね、ちょっと、まあヨドバシで、まあ一緒にね、ちょっと買ってあげようって思いまして、まあ、どのトミカがいいかなとかっていう風にね、いろいろと、まあ見てたんですけども、ちょうどね、ハイエースのトミカがありましたんで、まあ、これはいいんじゃないかということで、ハイエースのトミカ、これをね、色鉛筆と一緒に注文をして、で、ね、今日、まあ一応届く予定となっておりますんで、まあね、ハイエースが来るってのもおかしいですけどね。ハイエースのトミカがね、どんな反応してくれるのか。あとね、お姉ちゃん、24色の色鉛筆、喜んでくれるかな、ということもね、ちょっと楽しみにしています。今現状ね、この12色の色鉛筆っていうのをね、使ってたんですけども、もう本当にね、よく色鉛筆使ってまして、結構何色かは買い替えたりとかね、今もちょっとちらっと色鉛筆開けてみたんですけど、もう短い色鉛筆が結構いっぱいあったりとかしますんで、まあそれだったらね、やっぱりちょっとね、新しいのがね、いいんじゃないかなというふうにちょっと思いましたんで、ね、24色の色鉛筆で、やっぱりいろんなね、こう、もうちょっとね、カラフルな、ね、絵を描いてもらったらいいんじゃないかなというふうにね、思いますんで、まあね、今後もね、絵の方は、まあ、力を入れてほしいなというふうに思ってます。で、絵じゃないけど、絵の次、そうですね、佳作を撮った後になるんですけど、その、確かね、11月の20日ぐらいから、確か急に寒くなってきたんですよね。月曜日。その1週間というのは毛布がなくてですね、まあ結構、なんかもう限界だなみたいな感じで、まあまあ過ごしてまして、で、そのね、週末の土曜日に、土曜日じゃないや、あ、そうか、その前の週か、その前の週ぐらいに、これはそろそろ毛布がいるなというふうにね、なってきまして、で、ね、こう毛布を、コインランドリーに洗いに行くということをやりました。しかもね、やったのがね、夜の9時ぐらいから、確か、毛布を洗いに行ったんですけど、ね、今日は寒いから毛布使おうとかって言ったら、俺1年間置きっぱなしだから洗わないとダメだよ、みたいなことを言われまして、で、ね、そんな、急に洗えるとこなんてって言ったら、もうコインランドリーしかないので、で、コインランドリーに行って、で、ね、毛布3枚ね、持って行ってめっちゃ重たかったんですよね。コインランドリーうちからだいたい歩いて200メーターぐらいのところにあるんで、まあまあ比較的近いっちゃ近くてありがたいんですけども、まあそこまでね、毛布3枚持って行って、で、コインド、ね、そのね、洗濯機にぶち込んでっていうことなんですけど、洗濯機のね、この大きさっていうのも結構いっぱいいろいろあって、だいたい毛布3枚って見るとあれ15キロあるみたいなんですよね。で、そのね、15キロまでの洗濯乾燥のコインランドリーが確か1200円とかで、で、22キロまでのやつが1400円とか、まあそのぐらいだったんですよね。で、これ結構やっぱりコインランドリーの悩みどころで、できればやっぱり余裕を持ってやった方が確実に乾燥するんで、例えばこうね、ちょっとこうギリギリのラインを攻めてケチって、で結局乾燥ちゃんとできてなかったっていうことってね、コインランドリーに行くと結構やっぱあったりとかしますんで、ここはねちょっとね、やっぱりお金の力を使ってですね、一番大きい、洗濯乾燥コースのね、コインラン、洗濯機に入れて、で、1時間ぐらい、ね、で、その間にね、ちょっとスーパーに買い物行ったりとか、ちょっとその時トイレットペーパーもなかったりとかしてましたんで、まあ、スーパーに買い物行ったりとかして、で、1時間後に毛布取りに行くと、本当にね、ふわふわにできてましたんで、 まあ、ここはね、まあね、ケチらずに一番高いね、洗濯機に入れてちょっと良かったかなというふうにね、思いました。なんか去年とか本当にね、何回もね、洗濯終わってから乾燥をやった記憶がありましたんで、まあまあね、やっぱりこのコインランドリーに行って、まあ、ケチらずに良かったかなというふうに思っております。で、ね、やっぱコインランドリーって多分あれガスで乾燥させてると思うんで、ガスの乾燥機ってやっぱりすごくいいって言いますよね。うちのね、ドラム式洗濯機に関しては当然電気なので、やっぱりまあまあ、まあまあ、まあ、それなりにね、やってくれるんですけども、多分ふっくら感とかっていうのはね、ガスがね、やっぱりいいんじゃないかなというふうに思いますんで、まあそんな感じでね、ガスのね、このコインランドリーの感想、やっぱり改めてね、力を見せつけられたな、というふうにね、思いました。まあそんな感じでね、あと、コインランドリーのその翌週ぐらいに、あれですね、スタジオアリスに行ってきたんですよね、スタジオアリス。ね、うちの子供が、7歳で、ね、上のお姉ちゃん7歳、下の、弟くんが5歳ということだったんで、まあ、これはね、前から、ね、写真を撮りに行くっていうことはね、まあまあ決まってたというかね、規定路線といいますか、まあ、行かないと納得しないだろうみたいなところがありました。でね、やっぱり、スタジオアリス一回行くと結構なね、本当に費用っていうのがかかってきまして、で、その費用っていうのは、まあ、本当にね、両親からの援助といいますかね、誕生日の時とかに、ちょっとね、お代をいただきまして、まあ、それはね、やっぱりこう、何らかの形で還元じゃないですけども、やっぱりね、ちょっとこれはもう写真に回そうということで、写真の費用に回したということでね、やりました。まあね、スタジオアリスね、行ってきまして、で、その日がね、ちょっと二つやりたいこと、二つというか、スタジオアリスに行くっていうことと、もう一つがね、お姉ちゃんの手袋を買いたいということがね、ありまして、で、朝からね、ショッピングモール行きたいなと思ってたんですけども、なんか本当にね、こう、なかなかね、こう、お出かけするっていうのが難しくって、僕はね、結構朝も早いですし、準備もすぐやりますんで、まあね、もう準備終わったらすぐ行くぞみたいな感じなんですけど、やっぱり奥さんがね、結構遅くてね、なんかいつ出るんだろうと思ったらもうやっぱり昼の11時ぐらいとかになって、ご飯どうするってなって、もうちょっと家で何か食べようかってなって、もうご飯食べてってなったら、もうそっから準備してスタジオアリス行くしかないよねみたいな、そんな時間にね、なってきましたんで、スタジオアリスが3時半からだったんですけども、まあそれだったらね、早めに行って、もうなんか手袋買って、なんか時間潰した方がいいんじゃないのみたいな感じで言ったんですけど、それでもなかなか、お出かけできずに、でね、スタジオアリス近づいてった時に財布忘れたとかって言われて、財布忘れたってなってどうしようかなって思ったんですけど、まあまあ時間もね、結構あったんで、ね、まあまあ、じゃあ財布取りに帰ろうかとかって言って、あ、財布やったか、スマホかちょっと忘れましたけども、まあ一回家に帰って、で、もう一回ね、スタジオアリスのあるショッピングモールに行って、で、まあ、手袋を買って、スタジオアリスに行ったと。まあ、そんな感じでね、やってました。あ、やっぱりね、スタジオアリス何組か、ね、お子さんもね、いらっしゃったんですけども、まあ、本当にね、多分、100日ぐらいですかね、お宮参りのお子さんとかもいらっしゃいましたし、まあほとんどがね、多分七五三関係、多分5歳ぐらいかな、7歳ぐらいかな、みたいなね、お子さんが他にもね、3組ぐらいいらっしゃったんで、まあまあね、こうちょっとわちゃわちゃしながら、やってたんですけども、で、ね、 まあね、スタジオアリスのね、カメラマンさんというかスタッフさんもね、本当にね、まあ大変と言いますかね、朝からあのテンションで、まあね、やってたらぐったりするだろうなとかっていう風にね、思いながら、まあね、そんな感じでね、まあスタジオアリス行って、で、まあやっぱりね、そのスタッフさんの勢いに押されてじゃないですけどね、本当にやっぱりね、まあ、スーツ着てね、やっぱりショッピングモール行くっていうのもね、ちょっとやっぱりなんかこう疲れるんですよね。で、疲れまして、で、まあその日は休んで、で、次の日に、まあ買い物に、行ってきました。で、その次の日は、イオンに行ってきたんですけども、ちょうど多分ね、これあのイオン、夕方ぐらい行ったんですけど、あのブラックフライデーセールですよね。やっておりまして、確かね、服が、トレーナーが欲しいとかっていう話をしてたんですよね、子供の。やっぱり寒くなってきて、で、やっぱり周りの友達がトレーナーはやっぱりいっぱい小学校とかだったら着てるので、ね、うちの子供にもトレーナーを着せたいというのがあって、トレーナーを、まあ、やっぱりこうね、通販とかね、アマゾンとか、やっぱりそういうのだと、ちょっとやっぱ質感とかがよくわかんないので、どこに行くってなったらイオンに行くんですけど、まあ、すごいなんかブラックフライデーセールだったと思うんですけども、えげつない渋滞で、ね、あの、入るところっていうかね、あの、やっぱりこう、イオンも駐車場のが、いろんな区画がやっぱあったりしますんで、その行く区画によって、ね、こう、なんて言ったらいいですかね、こう、出るのに時間がかかるとか、入るのに時間がかかるとか、やっぱりそういったところっていうのがあったりとか、まあするんですけども、そのね、今回ちょっと行った区画っていうのが、その、ね、なんか、あの、衣料品のところに近いところの駐車場に行こうと思ったのがもう運の尽きで、で、その入ったらもうちょうど、まあ、夕方の4時とかぐらいだったので、もう正直ね、もう出る人の行列がもうすでに始まってるような状態なんですよね。だからもう、駐車すらできないみたいな、もうなんか、これもそのまま出るの待ってるのかなみたいな状態の状況になりまして、で、まあその時はね、たまたまあの、午前中に、子供が水泳教室ですね、下の子が水泳教室、上のお姉ちゃん体操教室に行ってましたんで、もう二人とももうぐったり疲れて、もう爆睡してたんで、まあちょうどね、あの、まあ良かったというか、あの、まあ寝てるんで、まあそれだったらもう奥さん先に降ろして、で、あと適当にもう車止めとこうかなって言って、で、もう僕ずっと車の中で、駐車場、まあ、どこ止めようかなっていう風に、ね、こう、駐車のこともだけを考えてね。で、やっぱりね、こう、もう、出ること考えといた方がいいなと思ったんですよね。だから、こう、出口に近い駐車スペースに、まあ、並んで、ずっと子供は寝てるんで、まあ、それだったらもうずっと車の中で、まあ、なるべく出口まで近づいて、車を止めようと、みたいなことを考えてたんで、その時はね、放送でね、出るのに90分ぐらいかかりますよ、とかっていう風に言ってたんですけども、まあ、なんとかね、30分ぐらいで出ることが、まあ、できたということで、もう本当にもうね、激混みのイオンだったんでね、先週は。もうしばらくもういいよ。もう夕方にイオン行くのも絶対やめようっていう風にね、ちょっと話になったんですけども、かといって、今の状況っていうのが、下の子がね、こう、毎週ね、こう、プールに午前中行くっていうことがちょっとあるので、イオン行くってなったら、まあ、昼からしかちょっと行けないんですよね。っていうことがあるので、まあ、これはね、ちょっとね、どうしようかなとかっていうふうにね、考えたりもしてるんですけど、まあ、そうは言ってもね、仕方がないので、まあまあ、そんな感じでね、まあ、どないかしてでもね、まあ、買い物、まあ、イオン別にね、行かなくてもいいとは思うんですけども、まあ、なんとかね、ちょっと、対策もね、考えていかないな、考えていけない、 考えていかないといけないなっていうふうにね、そこはね、思ってます。まあ、もう、あれだったらちょっとね、夜に行くってなると、なんか晩ご飯を外で食べないといけないとかね、まあそんなふうなこともね、考えられたりとかしますんで、うん。まあちょっとね、まあ夜にイオン行くのはやっぱりやめておこうというふうにはなってくると思うんで、まあちょっとそこはね、いろいろと考えながら、まあ多分、明日に関してはね、なんかお姉ちゃんのレギンスがいるとか言ってたんで、まあ下のこの水泳教室と絡ませながら、ちょっとね、買い物行こうかなと。まあ近くにね、ショッピングモールのある水泳教室にはなるので、うん、まあまあそこでね、まあ今後はちょっと買い物をしていったら、まあいいんじゃないかなというふうにね、思います。でね、やっぱりもう、そうこう言ってるうちに、どんどんどんどんね、寒くなってきまして、ね、で、まあ、寝室がね、結構やっぱり寒いというところで、で、エアコンをね、こう、奥さんつけたくないんですよね。喉が乾燥するっていうことで。うん。ですんで、ちょっとやっぱり何かそういう暖房とか加湿器とかっていうのを買いたいなっていうことで、今回ね、まあ先日お話しさせていただいた象印の加湿器。これを、まあまあ、買ったというような流れとなっております。前からこれ結構欲しかったんですよね。やっぱりね、加湿器、いろいろある中で、もう一番シンプルですよね。お湯沸かして沸騰させてスチームで加湿させるっていうね。もう本当それだけの話なので、もう別にね、なんか特別な技術を使ってるわけでもなく、象印のポットの技術をもうそのまま加湿器に流用しましたみたいなところがすごく僕は好きだったんですけども。で、やっぱりね、まあ、加湿、当然ね、やっぱポットみたいなもんなんで、ボコボコボコボコってね、こう湯が沸いている音がするんですよね。で、スチームがブワーっとこう出てきて、割としっかりとね、こう、やっぱり加湿してくれますんで、まあ、これはこれでね、良かったのかなとかっていうふうには思ってるんですけど、奥さんにね、この加湿器どうとかっていうのは全然まだ聞いてないので、まあ、なんて言われるかわからないんですけども、うん、まあまあ、今のところはね、うん、まあこれをちょっとね、冬場にかけて使っていこうかなというふうには思ってるんですけども、まあそうは言ってもね、ちょっとやっぱり電気代が心配。まあ電気代心配してたらね、もう本当に仕方がないのはないんですけども、結構やっぱりね、この加湿器の最大のデメリットっていうのが、まあ電気代が食うというところとなってますんで、うん、まあそこはね、例えばね、ちょっとやっぱりこう乾燥によって、まあ結構乾燥っていうのは、まあ当然ですけどね、こう、体調の悪化とかにもつながると思いますし、あと顔のね、顔だけじゃないですけども、なんかこうね、シワになりやすいとか、まあそういったこともあったりとかしますんで、まあここはね、ちょっとけじらずに、ね、電気代ね、まあまあ払ってでも、ちょっと加湿器は使っていこうかなというふうに思ってます。で、この加湿器ね、いつも僕がね、お風呂入る前にお水を入れてセットして、で、沸騰するまで大体30分ぐらい、かかりますんで、まあそんな感じでね、寝るときに、まあしっかりと加湿をして、まあ寝ようというようなものでね、今運用しておりますので、まあ、どのぐらいの時間ね、加湿するのがいいかなとかって、なんかタイマーがね、4時間までしかないんですよね。できればね、6時間タイマーとかあれば、こうね、6時間ぐらいね、加湿したいなとかっていうのもあったりとかしたんですけども、まあまあね、うん、まあ、今のところちょっとつけっぱなしでね、運用しておりますので、まあこれはね、しばらくちょっとね、こう使っていこうかなというふうに思っております。まあ、そんな感じでね、加湿器、うん、まあまあね、今のところは使っておりますんで、まあこれからもね、加湿器は、うん、まあ暖房代わりの加湿器ということを位置づけで、まあこれをね、ちょっと今後も使っていきたいなというふうに思っております。まあそんな感じでね、まあ11月は今日で最後になるんですけども、まあいろんなことが、やっぱりね、こう、振り返っただけでもあったなというふうには思うんですけど、まあできればね、11月ね、どっか出かけ、お出かけしたかったなっていうのはね、ちょっと心残りかなというふうに思います。 どうしてもね、日曜日、今ね、水泳教室行ってるので、なかなかちょっとね、お出かけが今しづらい状況にはなってきてますけども、まあね、なんかお休みとか、まあそういうのがあれば、まあね、家族でね、やっぱりこう、子供と一緒に出かけれるっていうタイミングってもう実はあと数年だったりとかしたりすると思いますんで、まあね、やっぱり今を楽しむっていう意味でも、なんかね、こういろんなところにいっぱいお出かけしたいなというふうにね、思っております。ということでね、今日は月末11月を振り返ろうというテーマでお話をさせていただきました。長時間にわたり最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またね、どんどんね、ちょっと長尺もののね、放送も今後やっていきたいなというふうに思っております。またね、ライブとか、今日は突然ね、ちょっとライブさせていただきましたけども、ちょっとね、次回からはね、告知とかもさせていただいて、まあね、ちょっとライブにも挑戦していきたいなというふうに思っております。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひコメント、フォロー、いいね、レター、またお待ちしております。Hでした。さよなら。